architectural radio. はい、美術系ラジオです。拍手が起こりました。今日は2013年の1月5日土曜日、新年早々、2013年に入って最初の美術系ラジオの収録になりまして、今回は松本俊介展を世田谷美術館に見に来ました。今回来たメンバーは、多摩美術大学、1年生、
はい、夜間です、ナマスです、よろしくお願いします。
はいはい、とあと、まあ、立教大学大学院の尾形隼人さんと、あと私と同じ大学に通っている武蔵野美術大学油絵科2年の藤波美桜さんの4人で、あと私、坂田真奈美で見に来ました。で、まあ、きっかけ作りはナマス君が作ってくれて、はい、見に来ませんかっていうので、はい、あ、私もなんだ松本俊介見てないなと思って来たんですけど、はい、じゃあまずナマス君からどうですか、展覧会見て。
展覧会ですか。はい、はい、あの松本俊介見えました。うん、松本俊介は本当にその森林画界で、あの戦争の時の画家で結構尊敬してましたし、好きでしたし、好きですし、うん、今もまあそんなに悪くないと思いますけど、うん、結構あの見て思ったのは、あのずっと絵を描き続けてる人で、それでしかも安定して作り続けてる人だなと思ったのと、それから変な作家だなと思って、やっぱり
変な作家
というのは見入っちゃうようなところがあって、
あ、例えばどんなところを見入っちゃいます？
あの全然その 絵が記号的に描かれてて、建物もまた三角屋根、三角屋根の建物、三角屋根の建物、三角屋根の建物で窓があって、窓があってみたいな、それでそのまず全然その象徴として描かれてるんですけど、象徴表現としては統一性がなくて、それで自動画みたいなんですよ。自動画みたいじゃない？
てかそれを意識してその、うん、最後の方でやってましたよね。自分の子供の絵から、うん、そのを参考にして、そこからなんか焼き直しでその子供児童画風みたいなのをやってましたよね。
そうですね。なんか例えば児童画だとこうあの物事に自分の心情が投影できるように書かれてるんですけど、うん、松本俊介の場合はその例えば投影できないっていうか、うん、ある種変なあの距離があって、児童画にもなってない、うん、で大きさがちぐはぐなんですけど、うん、絵にはなってて、うん、なんかそうあの物事は統一的に描かれてますけど、光が描かれてないですよね。それですごい変な作家だと思いました。それから変な作家だと思ったんです。で、まあそんなに美しいものではなかったです。
じゃあまずじゃあ藤波さんからどうぞ感想。
感想は見ていて面白かったのが、うん、なんか最初の頃のなんか風景画は、うん、なんか風景ってなんか単純に絵にするのが難しいんだなって思って、
うんうん、絵にするのが難しい
と思う。なんか具象的じゃなかったですか、うん、具象
初期のが
なんか具象で、
なんか
色もなんか見てるものがなんか実際にあるものの色から描いてって、うん、でそれに前期の途中からはモノトーンで発色のいい色になって、うん、その中で描いていくのがデフォルメも起き始めて、なんかあの見たままをなんかアカデミズムとかの様式で描いていたのがなんかだんだん変わっていったなっていうのが思って、でなんか多分本当に風景とかあるものを描くって、なんかそのまま描くと絵にするのが難しいんだなっていうことを思って、
最初のは
なんかあんまなんか形が綺麗だったりとかっていう構図とかっていうのもあんまりなんか、
ピンとこなかった。
はい、ピンとこなくて、で 見ていて後期になるとなんか個人的にはすごいなって思って見てます。
後期っていうのは
最初の一部と二部で分かれてる間の後期から始まってるんですけど、うんうんうん、そこら辺の後期からがだんだんなんか
今パンフレットですか、はい、チラシでどの辺の絵のこと言ってるの、
この前期のところの、うん、あのなんか二課展入選してから少し経ったあたりであの色がなんかモノトーンなんですけど、うん、発色のいい色のモノトーンで描いてってて、うん、
発色の
青だとか、うん、そういうもののモノトーンで描いてて、でそうなってきてから結構、うん、なんか形とかが、うん、建物とかも、うん、なんか具体的にあるものなだけどなんか変えて描いてデフォルメしてるところとかが、うん、結構面白くなっていってるんだろうなっていうのを感じて、
うん、
でそっから始まって後期の風景も、うん、なんかあのまた茶色いなんか濁ったような感じになってってるんですけど、うん、なんか最初の頃よりなんかこう奥行きって言ったらなん、うん、あのなんかこういうファーってなってるのとかファーってな
って、雰囲気
っていうかなんかあの空気感が
空気感
なんか作られていってるなっていうのを見て、でなんか風景なんですけど初期の頃よりなんか、うん、あよくわかんないんですけどあのなんか、うん、あのちゃんとなんか構成してるんだろうなって、
あ考えて
なんかすごい構成があるんだなって思って、
うん、
なんかそのものをなんかちゃんと絵に置き換えて描いてるんだろうなって、
あその最初の頃より考えて描いてるのかなって思った、はい、
考えてっていうか、うん、なんか自分のなんか風景ってやっぱ絵にするのって難しいんだなって思って、
うん、それは藤波さんの体験から、は
い、とか、うん、なんかある よく見てるものって、
うん、
絵にすると、
うん、
なんかそういうなんだろうな作品になりづらいっていうかなんか、
うん、
あの予備校とかでも、うん、美術予備校とかでも人物を描きなさいとか、
うん、
石膏像を描きなさいとかあるんですけど、うんうん、なんか海外の人からしてみて石膏像を描くっていうのは、うん、そのなんか精神的な像を、うん、なんか自分の親戚とか精神的な、なんだ像を人間像とかを映し出せたりとかするんですけど、うん、なんか日本人が描く石膏像っていうのはなんかあのアカデミズムなんか勉強の面で石膏デッサンっていう石膏デッサンを描いてるにしか過ぎないっていうので、
うん、
なんかそういうのは例えなんですけど、
うん、
なんか風景って書いても、
うん、
その風景をなんだ写し取ってるっていうのと、
うん、
その風景から絵を描くっていうのはなんかそういう精神像とかっていうとあれなんですけど、
うん、
が出てくるとは限らないこともあって、
うん、
でなんかそういう像が出てきて面白いなって思ったのが割と後期の作品に多かったです、
うん、あ後期の、
はい、
こっちより前期
のその前期の後半から始まってる風景と、
うん、
完全に後期の1940年から47年にかけて描かれてる風景は、
うん、
結構そういうところが面白いなって思って、
よりその
作
家の、
はい、
精神的な部分が出てると見えた
っていうの ですかね。
あどうですか人物画とかどう？
あ人物画も
うん、
うんうん、やっぱり、
うん、あんま好きじゃない？
あいやなんか、
うん、
ドローイングとかの人物で結構いいなっていうのは思いました。でもなんかこうはいなんか個人的に後期の方が、うん、
この風景画が好き。
あ
好き
はい、あ人物も後期にあたっては 可愛いなって思って
あの藤波さんは松本俊介は知ってました、この見る前に。見る前
から知ってて、うん、で何回かテレビとかで、
あ、テレビでやってたの。
はい、なんかこの風景のグリザイユとかなんか重ねて描く方法、技法をちょっと真似するっていうのを、うん、あのやってる番組を見たりとかしていて、
なるほど。
はい、あ、なんか
いいのおい、いそうですじゃあ、じゃあ尾形さん移ります。
はい、松本俊介さんは一応名前だけは、ご存知申し上げていて、もうなんでこんな敬語使ってもわからないんですけどまあどこで聞いたか知らないですけど、名前は一応知ってるんですね。まあそれで、まあ、まあ今日来たんですけど、まあ、昨日その夜そのインターネットで画像を見てる段階からその、まあ、あんまりいいとは思ってなくて、まあ少なくともその、まあ、構図が非常によ、まあ、幼いなっていう印象があったんですよね。そのまあ、それは実際来ても全く同じことを思うんですけど、その僕は実際その絵を描かない人間なのであまりちょっと言えないんですけど、つまりその
写真撮ってますよね、
はい、その特に絵を描く場合なんかその、まあ、何かも
そうですね、直線使っても外まで切れないんですよね。直線使ってもその中で切れて外までその画面の端まで切れないんです。画面の端まで切れるっていうのは非常に重要なことっていうか、古典絵画においてもそのそうですね、中世の絵画からあの近代の絵画に至るときに加速の着線をちゃんと切るっていう、そこら辺が大切なことになってくるものがあったんですけど、まあ、なんていうかそのだから変に永遠性がないんです。永続性がなくてその場時点のイラストっていうか、その場時点っていうか、ある種永遠性っていうか、そういう規律性、時間から立ち上がるっていうところがなくて、そこら辺がなんか弱いと思うんですけど、
はいはい、
そういう問題があると思います。
まあ、そういうお約束事的な守れてないっていうのもあると思いますし、その、まあ、実際その、まあ、書くわけですよね、はい、筆を持って。そういう時にその、まあ、書いてるところと書いてないところの関係が常に問題になるわけですよね。でもっとそれを視野を広げればその、まあ、継承というかその物体を書く、そのあと余白のが問題になるわけですよね、うん、そして多分今その生瀬君がおっしゃってたことは関係あると思うんですけど、その作品、まあ、実際のこのキャンバス の外側に広がっていかないとまずいわけですよね、うん。そういう意味で非常にそのそういう僕はそれしないとその非常にその奥行きが出ないというふうに思うのはするんですけど、どうしてもその松本さんの絵というのは非常にその、まあ、目の前 の, その物体しか描けてなくて、その、まあ、横にも奥にも非常にその広がりを持ってないなっていうのをまず見て思いましたね。あとそのただそのネットで見る限りはその結構まあ色がよく見えたんですけど、実際着てみると色が本当に汚いように僕には見えたんですけど、いかがでしょうか。
そのなんか私もそのなんだ、実際に松本俊介を見たっていうのを こんなきちっと見たのは初めてで、実際その松本俊介 の, その有名なこの橋の風景画にも、惹かれてたし、そのなんていうかな、その予備校時代からも、まあ、見てはいて、その画像ではで、なんかこう暗くてなんか憂鬱そうで、なんかうん、なんかちょっと他と違うかもっていうふうには思ってたんですけど、なんかうん、やっぱ実際見てみるとなんかそのやっぱそのどこを見ていいか分かんなくて、私には結構そのなんていうか、その私自身もそのいけないなっていうふうには思ったのは、その松本俊介という人の人生で作品を見ちゃってたところがその私の中にもあって、でなんていうか、そのだから本当にうん、だからその今回意外とお客さんが多くてびっくりしてで、うんっていうか、まあ分かるんですけど、そのなんかみんな好きじゃないのかなっていうふうには思ってたんですよね。 松本俊介。なんか意外と人気があるみたいで、なんか全然知らなかったんですけど、だからはい、
まあ結構人の入りは多いですよね。あと結構年配の方がたくさん来てて、多分みんな大好きですよね。
そう、なんかびっくりして、ああそんな松本俊介なんかマイナーかなって思ってたら、ああ意外とポピュラーだったんだって、まあ絵見て、ああなるほどなっていうふうには思ったんですけどね。だから、うん、だからやっぱその本当に実際も作品見ないとダメだなっていうのが今回分かって、そうですね、びっくりしたんですけど。
まあそうですよね。その多分僕は 2,3 年前ぐらい、多分この同じ世田谷美術館でやってたそのピカソとクレーかな、とりあえずピカソのその初期の、まあ、初めの頃の青の時代 の, その作品が10点か20点ぐらい見てるんですけど、まあ、あくまで記憶ですけど、その記憶の中でその松本さん の, その、まあ、青とか、まあ、水色ですよね、青緑色というか、そういうものと比較してみても、その色の深さが全然違うように思いますし、というようにも僕は思うんですけど、ただ見てる周りでおばちゃんとか、あすごいわねっていう、こう簡単な意見がたくさん聞こえて、あ本当かとか思いつつ、あと最後の方でその、ただ松本さんのなんですかね、テレビ番組10分番組なんかを放送、満員でみんな見てましたよね。
びっくりしましたね。なんかあ終わったと思ってこうチャッて見たら、なんだろう、あの黒山の人だかり、ちょっと大げさかもしれないですけど、なんかすっごいみんな切なそうな目で、すごい慈しむような目で、その皆さんこうテレビを見てらして、ちょっとおーって思ったんです。ちょっとびっくりしたんですけど、だからやっぱりみんなそのなんていうかストーリーを見てるんだなっていうの印象ありましたね、松本俊介のストーリー。
僕はその松本さんの人生というのは知らないんですけど、まあ、結構その、まあ、不遇な人生を送られた方なんですよね、うん、その障害を抱えて、うん、あまりその身内の子供を亡くしたりもしてるんですよね、うん、で、まあ、早く亡くなられてるわけですよね、うん、まあ、僕はその一応文学が中心にあるというか、まあ、一応そういうところにいるんですけど、うん、まあ、特に昭和の時代なんかはそういう早めに亡くなっていわゆる天才って言われる人、詩人はいるんですね、うん、中原中也とか富永太郎さんとかですけど、あれみんな軒並みゴミダメなんですよねダメ、僕、まあ、なんでそれがその天才になるのか、天才って言われるのかっていう問題があると思うんですよ。で僕はこの今回の展示を見てやっぱり思うのは、やっぱり見てて辛いんですよね。つまりその、まあ、一応情報としてこれだけそのある種こう不具を抱え、不具っていうか、まあ不具あるいは悲惨というものを抱えて送ってで、まあ、絵に命をかけて描くんだっていうふうにして、まあ、展開していった人が、まあ、結局これなのかっていう、やっぱそこになんかこう意味を見出さずにはいられないというか、天才であってほしいという妙な願望みたいなものはやっぱりあって、でも最終的にやっぱこのなんというかその子供っぽさに開き直ったような作品、うん、終始これだったのかというふうに思うと、ちょっと、まあ、人生って無意味だなっていう空気感に襲われますよね。
ああじゃあナマス君どうぞ。
あはい、あの最近変な話ですけど、その、はい、ラカンを勉強してます。ラカンを勉強してて、想像会とか言ってるので、ラカンその僕も勉強したんですけれど、要はその人間があの赤ちゃんの時は手とか足が勝手に動きますけど、大人になるとなんでこうやって統一的に動くのかっていう問題があるじゃないですか、うん、そうした時にイメージの力であのまとめてるんだっていうか、うん、そしてもね、そのイメージなので別のイメージでも大丈夫、自分の体をまとめられるって話があって、だからなんかみんな松本俊介は感情移入してるような気がして、例えば
具体的にどこで感情移入してるっていう
感情移入というか、はい、例えばあの一番有名な自画像がありますけど、うん、あれもなんだかそうです異様に 骨がなくて、なんかもっと感動するもんかと思ったんですけど、うん、あの服のひだが本当によく描かれてるんです、この絵は、うん、立てる画家、うん、ただそのなんだかなんで骨が描かれてないのかっていう問題があって、それはやっぱりこう感情移入することで成立してるっていうか、うん、そうした何でしょうね、なんかそういう形がありました。そうですね、まあ、ね、でも そうした意味でみんな顔が同じという問題があって、ただ他に秩序付ければ別の顔にもなりますし、そうした秩序付けができない画家なのかというか、
秩序付けっていうのはどういう意味なんですか。
あの比率を変えるや、その顔の構造を変えるとか、構造を変えるとか、顔のバランスを変えるとか、あと2つ顔の違いをつけるとかで全然秩序付けで変えると思うんですけど、
それはこう捉え視点を変えるっていう意味ですか。
はい、視点を変えるという意味です。
各
視点というか、はい、
書き方というか、
書き方を変える、はい、秩序のつけ方とかというか、まあ、あと遠近法的な秩序も成立してないんです、びっくりすることに。
まあ、なんかパトミンって結構すごいフラット感みたいなのは強いですよね。
あ、フラット感強いと思います。
ですよね、
フラット感が強いです。
ですよね。
そう思いました。藤波さんどうですか。
あ、そのどうですか、その話で。あのなんかフラット感が強いって感じる意見があったんですけど、どう思いますか。
あ、はい、なんかすごい普通にあるこのこうなんだ遠近法じゃなくて、こう平面でこう手をバンバン同じ角度で並べてったみたいな、あのなんかそういうのは
感じた。
はい、そういうのは感じて、なんかやっぱそれってなんかこうやっぱなんか絵だなって感じ。
絵だなって、
はい、なんかあんまあ、すごい現実にある、こう奥行きじゃなくて、このなんか
平面
ってこう絵の具のなんか奥にあるんじゃなくてこう、なんかペタペタって、なんかそれで作ってるのが普通に、なんでそんなに、なんか全然稚拙だとは思わなくて、で普通に人物とか見て、あ、うまいなって思って。
どこら辺が、いや、これでいくと、
これ、あ、この絵でいくと、あのなんか人物のドローイングとかなんですけど、なんか単純に面白いなって思った形を追ってるのと、なんか調子で、あのなんだ、平面上の切り抜いた形じゃなくて、あのこう調子つけたりとかしてるのを見てると、ああ綺麗、うまいって、あー、これ全部見てたら全然稚拙とは思わなくて、あ、すごいなって思って、
あのできないから、できないからっていうか、あ、見たことないから、
あ、見たことないからじゃなくて、普通に、あ、なんかこの人うまい人だって思って私は見てたんですけど、なんかそんなに、なんであんま、なんかこういうなんかこうなんか不幸だけど頑張った美術家の像っていうのはあんま知りたくなくて、なんかそこ見ちゃうと、次の世代もなんかそういうもの追われたりするじゃないですか。なんか美術家だったらなんか認められないまま死んで後になって認められるみたいなのって、だからそういうとこはあんま見ないで、
あ、
絵だけ見てたんですけど、あ、普通になんかうめえって思って
これ、
私はうまいなって思って、調子綺麗だなとか、なんかそういうのを、なんかどす黒い絵とかもちゃんと秩序があるから、あ、綺麗って思って、私は見てました、
はい、ありがとう。
だけどなんかまあ、はい、形とか確かになんか子供のとかなんかこう なんか現実じゃなくて抽象化された形で、
うん、
それはなんか自分の話に置き換えやすいから、
うん、
いいなって思って、
うん、置き換えやすいっていう
のは自分の、うん、なんだなんか実際あるものじゃなくて、
うん、
なんだろう、うん、なんかそれに対してなんかあんまり頭を固くして見なくて済むのはいいなって、
あ、こう実際のあるものをの形に縛られないでっていう、
で、
こう自分の頭で
処理、なんかそうすると、うん、自分のなんか以前見たものとか、
うん、
そういうものって実際にあるものだとこうだっていう風に簡単に置き換えられるんですけど、
うんうん、
なんか自分が見たものとか、
うん、
なんかそういうものと関連させて見ることができるっていうのは、
うん、
あ、メリットがあるなって思って見ていました。
あ、はい、ありがとうございます。はい、
そのナマス君が言ってたその、まあ、フラットフラットその平板平板な平面あっていうのがそのあれはそれは悪いことではないんですか？
会話的に。
そうですね、僕はどうしてもそういう非常に緊張感がないようにしか見えないんですけど、
私も そのフラット感っていうのは何て言うかな、その何個人として好きじゃないし、絵画としてもそのやっぱりだからフラットな画面って作るの簡単なんですよ。
そうですよね、
うん、
僕みたいな人間がこう僕みたいな教育を受けたい人間が、うん、まあ、普通にこう気を使わずに書いたなるものですよね、うん、気を使わないになるものですよね、あれは、うん、それやっぱ簡単ですよね、
うん、だからすごいさ、そのイージーさみたいなのがだからフラットな画面だと出ちゃうっていうか、そのフラットイージーに作るとフラットになっちゃうんですと思うんです。
例えば松本俊介の絵画ですけど、遠くにあるものが案外変に大きかったりしたり、
うん、
秩序の問題なんです。秩序がないんです。その秩序がそのないじゃないですか、その
前後関係ですか。
はい、僕一応遠近法は結構ちゃんと勉強してて、
はい、
作図ってやってるんですけど、こうはなんないです。決まってるっていうのは、例えばルネサンス絵画みたいな決まり方をしてるとこういう大きさ関係にはなんなくて、ただこういう大きさ関係の中でも秩序が成立すれば、いいんじゃないですか。どうなんですか。要は綺麗さは秩序だと思ってるので、
うん、まあ、
フラットでも秩序の決まり方があると思うんです。だから、
うん、
秩序が決まってないんじゃないかっていう疑惑があります。でもなんでそれで松本俊介ってすごい見入っちゃうのかっていう話があると、
はい、
音がなくて光がなくて何にもなくてやたらと中空で、何なんだこれは一体っていう話が、何なんだろうこれ史上何なんだろうっていう、
何なんだろう、
僕も全然わかんないんです。
それがナマス君の中の疑問。
そう、全然なんで成立してるのかよくわかんないんです。松本俊介の会が全然わかんなくて、
成立してないんじゃないですか。
成立していると思いますけど、みんなだって見入ってましたよ。相田誠展よりもずっとみんな見入ってましたよ、そのお客さんは。なんでだろうって感じ
が。音がないってのはどういうことですか。
あの松本俊介は耳が聞こえないので、公募展とか行ったことあります？普通のあります。結構松本俊介の絵画と似てるっていうのは似てないですか。どう思いますか、藤波さん。
あると思うんですけど、あれですよね、団体展とか。でも秩序だってる絵って何ですか。その言ってる、さっきから言ってる例えの作品ってどんな作品ですか。
とりあえずセザンヌとか、
セザンヌ、
はい、あとは とは誰でしょう、まあ、もっと古ければ全然ダヴィンチとかああいうのってマス目を描いてから描いてるじゃないですか。マス目っていうのはそのええ地平線を聞いてからそこからトントントントントントンとあの奥からああした描き方ではないでしょうね。
あ、そう、どういう話ですか。風景画だったらそういう描き方にすれば全然秩序を持たせられるじゃないですか。
はい。
でもそれをしないんですよ。で、ちょっと話し戻したいんですけど、公募展、団体展の絵と似てるんですけど、団体展よりずっと魅力的じゃないですか。
ああ、団体展の絵と似てるっていうか、二課展って。二課展の方なんですよね。
あ、二課展。
二課展。
昔と今と二課展が違うって話はあそこでも。
いや、結構私はなんかそういう歴史を積み重ねてきた感じっていうのは団体展にはあると思っていて、はい、で確かに言う通りだと思います。似ている作品はあると思います、はい、うんですけど、
何の話してた
あの音がないっていうのはやっぱり松本俊介あの3歳の時に病気してて耳が聞こえないっていうのでこれ確かに音が聞こえないやたらと無音で例えばその団体展に似てるんですけどこれはなんか見入ってしまうなんでなんだろうなんだろうなんだろうって話があってこのやたらの中空さですよね。これ象徴っていうのがまず論理的な関係の間を抜くと象徴になるんです。暗示になるんです。しかしならその間を抜くという形の中でそのなってるっていうかあるいはその論理的な関係が成り立てないのでそこであの見入ってしまうその論理性とか暗示が成り立てるんだと思います。
あ、はい、
それでも、はい、でも別になんだろうっていう、はい、なんだろうっていう話があるんですよくわからないですけどね。
はい、ちょっとあのちょっとあ、はい、ちょっと一回30分経っちゃってんで一回切ります。はい。